皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は10月の28日土曜日ですね。もうあっという間に10月も終わってしまって、もう残り2ヶ月となってしまいました。で、日本は、ついこの前ですかね、なんか大きな、台風が直撃したと思うんですが、皆さん大丈夫だったでしょうか。ロサンゼルスの方はですね、もういよいよ、ハロウィーンということで、もう至る所で、仮装してる人がちらほら、目立つようになって、あとですね、お店に入るといろんなハロウィーンの、スイーツですねを見かけるようになってきました。はい、それでは今週のポッドキャストはですね、まずお知らせからいきたいと思います。まず一つ目のお知らせなんですが、リビングアメリカでは飛び立てジャパンプログラムというプログラムの留学でのサポートも行っています。で、そもそもこの飛び立てジャパンというのは一体どういうプログラムなのかというとですね、ものすごく簡単に言うと、国が留学費用をサポートして留学させるプログラムです。つまり国が費用を負担してくれるので、まあ、自分はその審査に通ればですが、留学費用を負担することなく、留学費用を払うことなく留学できるんですね。で、いろんなプログラムがあって、ですね、リビングアメリカでサポートできるのはアカデミックテイクオフというプログラムと、あとスポーツ芸術というプログラム、この2つのプログラムをサポートすることができます。で、まずアカデミックテイクオフというのはですね、語学留学ですね、短期の語学留学なんですが、こちら、リビングアメリカではロサンゼルスとニューヨークの語学学校の手配が可能です。で、語学学校はですね、かなりたくさんの語学学校から選んでいただくことができるんですが、まあ、一応ご希望であればご案内できる資料を差し上げて、あと滞在先は学生寮、ホームステイのどちらかで選んでいただけます。で、もう一つですね、スポーツ芸術のプログラムの方はリビングアメリカではニューヨークとロサンゼルスのダンス留学の手配が可能となっています。で、ダンススタジオなんですが、ロサンゼルスはデビー、ミレニアム、あとムーブメントライフスタイルですね、あとエッジ、IDA、 この5つのスタジオから1つ選んでいただけます。ニューヨークの方なんですが、 BDC、ステップス、ペリダンススタジオ、この3つのスタジオから1つ選んでいただくことができます。で、こちら、語学学校と、ダンスレッスンですね、語学学校に通って英語の勉強をしながらダンスレッスンを受ける英語プラスダンス留学と、もうダンスのレッスンだけを受けるダンス集中留学のどちらか、この2つのプログラムから選んでいただくことができます。で、滞在方法はロサンゼルスはホームステイ、学生寮の方から選んでいただいて、ニューヨークの方は学生寮だけですね、学生寮が滞在方法となっています。で、この3つですね、語学留学、ごめんなさい、2つですね、語学留学、ダンス留学ともに、ロサンゼルス、ニューヨーク両方とも手配は可能ですが、ですね、11月3日ですねから、その飛び立てジャパンのホームページの方に、リビングアメリカの名前が載ります。で、留学エージェントのページに名前が載るんですが、一応ですね、そのまま、飛び立てのページに書いてあることを、読むと、日本代表のプログラムの趣旨を理解し、応募要件を満たすプログラムを有している留学エージェントとして、リビングアメリカの会社名が記載されます。で、他にもいろんな会社名が出てるんですが、ここに、正式にですね、リビングアメリカの会社名も載るというふうになっています。載って、で、あと毎年飛び立てジャパンの留学生はサポートしています。だいたい平均でですね、毎年20人前後ですかねの飛び立ての、留学生のサポートを行っています。で、飛び立ての方では飛び立て専用のお見積書であったり、あとはプログラムの受講証明だったり、プログラムの終了証明ですね、こういった資料を差し上げたり、あと何か必要な追加書類があればまたその都度お渡ししているというふうに対応していますので、飛び立てジャパンで留学をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。 これちょっとごめんなさい、ものすごく一番最初に言っとかなきゃいけないことだったんですが、高校生を対象としたプログラムですね、はい、飛び立てジャパンは一応大学生もあるんですが、リビングアメリカで手配できるのは高校生のプログラムですね、高校生のアカデミックテイクオフ、これは語学留学ですが、あとスポーツ芸術で、これダンス留学ですね、高校生の手配が可能となっています。はい、で2つ目ですね、2つ目はですね、お友達キャンペーン、もうこれも何回も言ってますが、留学するお友達を紹介してくださいというものです。で、紹介していただいた方が留学された場合はですね、5000円のクオカードを差し上げています。で、その紹介された方ですね、留学する方、なんか僕言い方変ですね、紹介していただいた方には5000円分のクオカードで、実際に留学する方は、留学費用から5000円引きと、させていただいています。で、こちらですね、ホームページがですね、お友達キャンペーンとか、入れてもですね、リビングアメリカのページがなかなか出てこないんですね。なので、もう最初からリビングアメリカのページに飛んでいただいて、お問い合わせの方から、お友達キャンペーン、気になりますとか、もしくは、誰々さんに紹介されましたというふうにお問い合わせをいただければ、キャンペーンの対象とさせていただきます。はい、以上2つの、お知らせとなりますが、すいません、もう一つだけお知らせがありましたね。ごめんなさい、ちょっと今日お知らせが多いので、ものすごくちょっと簡単に、お知らせさせていただきます。まだまだ先の話なんですが、といってもですね、もう今年10月終わってあと2ヶ月となってしまうので、ひょっとしたらもうすぐあっという間に来てしまうかもしれませんが、2018年のですね、春のダンスキャンプの、お知らせとなります。ロサンゼルスのダンスキャンプのお知らせなんですが、3月26日から4月6日の12日間のプログラムとなっています。で、ダンスキャンプなのでロサンゼルスでダンスレッスンを受けるんですが、こちらですね、3つのスタジオに通うことができて、スタジオはミレニアムとデビーとムーブメント、この3つのスタジオに通うことができます。でも、プログラム期間中は、もう好きなだけ思いっきりレッスンを受けていただけるんですが、こちらの現地サポートも含まれてまして、ロサンゼルス空港の到着した時のお迎えと、あとロサンゼルス空港までお見送りする送迎サポートですね。あと初日にダンススタジオまでの同行サポートも、行います。滞在先は学生寮となるんですが、その学生寮からミレニアム、デビー、ムーブメントまでの移動方法をスタッフが実際に参加者と一緒に移動して、徒歩であれば徒歩、電車が必要であれば電車に乗ってスタジオまで一緒に行きます。で、スタッフは日本人なので、わからないことがあれば日本語でも確認が可能というふうになっています。あと、スタジオに着いたら、レッスンの登録、ごめんなさい、レッスンの、受け方ですねの説明だったり、スタジオでの登録、あとプログラムにはチケットが含まれていますので、そのチケットの確認ですね、を行います。で、ムーブメントだけ、チケットが含まれていないので現地購入が必要なんですが、そのチケットの購入も手伝わさせていただきますというプログラムを、3月26日から4月6日、ロサンゼルス、来年ですね、ロサンゼルスで行います。で、こちら詳細はですね、春のダンスキャンプ、リビングアメリカ2018というふうに検索していただければ出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。ごめんなさい、ちょっと今回はですね、お知らせが3つになっちゃいました。で、僕の近況なんですが、最近ずっとですね、僕の iPhone 事情、もうしつこいぐらい、僕の近況を、で、iPhone のことをお知らせしている、お話ししているんですが、今回がですね、本当の本当で最終章になります。まだ何かあったのかと、もう何もないだろうと思われるかもしれませんが、まあ、一応簡単におさらいすると、僕はずっと iPhone 6 Plus を使ってきたんですね。その iPhone 6 Plus が、充電しなくなりました。コンセント、なんていうんですかね、プラグを挿しても、充電してますって出るんですけど、全く充電が増えないんですね。で、使えなくなって、Apple Store に行ったら新しいのを買ってくれと、言われました。で、今新しいといえば iPhone 8なので、まあ、8を買いました。で、僕だけ買うのもあれなので奥さんの分と2台買ったんですが、日本円でですね、20、 6万ぐらいですかね、携帯に払って、なんかすごくショックだったんですね。その欲しくて買ったっていうよりも、まあ、壊れたから仕方なく買ったという部分が大きくて、それに26万も、払ってですね、なんかこう納得いかなくて、で修理屋さんに持ってったんです、壊れた iPhone を。そしたら直ったというふうに言われて、まあ、実際見たら充電するようになってたので、僕の iPhone 6 Plus、まだ、まあ、ピカピカとまでは言いませんけど、すごく綺麗だったので、これまで使っていけると思って、で、返品しました。iPhone 8を買ったやつ。で、もう奥さんもいいよって言って、奥さんの分も返品したんですね。で、それで収まればよかったんですが、また充電しなくなったんですね。で、もう iPhone 8は返品してるので、どうしよう、携帯がなくなると思ってですね、前ですね、まだ未だに持ってた iPhone5、 もう行ったり来たりしてますよね。6 Plus がダメになって、iPhone8 にして、そして6 Plus を修理してダメになって iPhone5 に、乗り換えたというか、 iPhone5 を使って、でこれが先週までですね、結局 iPhone5 を使うことにしましたと。ただその修理屋さんに持ってってダメだったっていうのを、まあ諦めていたんですが、なんかですね、日本の番組で渋谷の iPhone 修理屋さんの特集をやってたんですね。それを僕インターネットでちょっとこうチラチラっと見てて、でその渋谷の修理屋さん、ほとんどのものは修理できると、その水に浸かって水没した iPhone も直せるみたいなことを言ってて、あ、そうなんだと、修理屋さんによってできるできないがあるのかなと思って、僕もそのロサンゼルスでいろんな修理屋さんを調べて他の修理屋さんに持ってったんですね。そしたら僕の iPhone はダメだと言われたんです。で、あ、ごめんなさい、僕言ってなかったですね、うちの、奥さんの iPhone も壊れてたんです、6 Plus も。でうちの奥さんの、6 Plus だったら直せるというふうに言われたので、それ直したんですね。で僕はもう iPhone5 でいいやと、で奥さんが6 Plus 使えればいいやと思って直ったんです。本当使えるようになったんですね。で家帰って、奥さんと一緒に、奥さんあまりやり方わからないので、携帯を、なんて言うんですか、日本語はアクティベートですね、起動ですかね、起動させて使えるようにする Apple ID 入れたりとかしたらですね、その奥さんの iPhone で、僕初めてそんな表示見ましたけど、この iPhone はなんて出てたんですっけね、盗難届じゃないですね、ロックされてますと。でオーナーがなんか iPhone がなくなったっていうので、リポートされてると。なのでこの iPhone は一回そのロックを解除しないとアクティベートできませんって出てきたんですね。すごくおかしいんです。うちの奥さんは Apple Store で買ってずっと使ってて、その iPhone を修理屋さんに持ってって戻ってきたら、これはなくなった iPhone でその持ち主がロックしてますって言うんです。そんなわけないですよね、うちの奥さんの iPhone なのに。でそれを修理屋さんに電話して、おかしいじゃないかと、そっちに持ってって修理したらできなくなったって言われたら、うちは、そのうちの奥さんの iPhone の画面を直しただけで何も触ってない、そんな画面が出るのはおかしいって言われて、で過去にどっか別のところで修理したことがあるかって言われたんですね。でその修理ができないって言われた修理屋さんのことを言ったら、あ、それだと、本当はね、修理できるって、実際僕修理したでしょって言われて、でそこのお店は修理できないって言って、中の iPhone のマザーボードっていうのがあるらしいんですけど、それを抜き取って、どうでもいいマザーボードを入れて修理できないって言って戻したんだよって言われたんですね。なのでその奥さんのマザーボードは今頃どっかに売られてると思うんですが、まあ、修理できないって言われたら大抵諦めるじゃないですか。なのでそこの修理屋さんは、まあ、悪質ですよね。修理できないって言ってうちの奥さんのマザーボードを抜いて、どっかそのまあ本当盗難されたようなマザーボードを入れたんですよね。だからそんなロックされてますみたいな表示が出て、でそれは困ると。でその前の修理屋さんにじゃあ言いに行くけれども、マザーボードが変えられたっていう証明はできるのかって言ったら、マザーボードには一応シリアルナンバーがあるから、それを言えばシリアルナンバーが変わってることを証明はできるけれども、もう僕もその新しく修理した修理屋さんがいじってるから、僕もいじってるから、前のところに持ってっても、いや その新しくやったところが変えたんじゃないの、まあ、絶対にその非は認めないし証明することはできないって言われたんですね。でも言われてもそれはもっともだなと思いました。ただ、ね、修理代としていくら払ったのかな、140なので、まあ、1万6000円ぐらいで iPhone は使えるようになったんですけれども、そのマザーボードがすり替えられたので結局使えなくなって、まあ最終章ということになりますが、勉強代ですね、あ、こういうことが起きるんだと。結構きちっとした修理屋さんなんです。きちっとした修理屋さんっていうのは、そのリビューもたくさんあって、あのちゃんとお店も構えてる修理屋さんで、そういうことをされたと、まあ今回140ドル払ってしまいましたが、僕がそういうことをいろいろこうあちこちあちこちやって学んだことは、もうアップルストア以外持ってかないってことですね。どう見てもまだ充電できるだけじゃんと、iPhone も綺麗じゃんと言われても、あ、自分で思ってても、アップルストア以外に持ってってあれこれやってしまった時点で、もうアップルはまず責任は取ってくれないですし、そこの店でもう何されてるか分かんないですよね。だからアップルストアに持ってってもう治りませんと、僕は一番最初に言われて iPhone8 を買った、それだけでやめとくべきだったんですね。で、僕はもうちょっとやっぱ名残惜しかったのと、 iPhone8 が高かったので、いろいろあの何ですか、ほじくり返してしまいましたが、まあ、結果的には遠回りになって今 iPhone5 を使っていると、結局はまあその時間とお金を、まあ、無駄にしたっては思ってないですね。やっぱ勉強したというふうに思ってます。で、まあこれが最終章なんですが、今 iPhone5 を使っていて、まあいろんなものに対応しないんですね。あのこの機種だと対応しませんみたいなのが出てきて非常に不便なので、やっぱり新しい iPhone を買おうということになりました。ただもうすぐ新しくですね iPhone X が出るので、うちは iPhone X を、発売いつですっけ、11月3日かなに、奥さんと2つ分、買うことになりましたというところが一番最後の着地点ですね。まあ、なのでこれから先ですね、もしこれを聞いている方で iPhone が壊れて何とか直せないかと思っていろいろやろうとすることもあるかもしれません。ただ Apple Store に持ってって Apple ができること以外を外ではやらない方がいいというのが、まあ、僕の何て言うんですかね、教訓というか、まあ、おすすめというか、まあ近況になります。はい、それではですね、気温ですね、ロサンゼルス先週はもう異常でした。最高気温が40度ありました。そして最低気温が17度という、まあ、気温差も激しいんですが、もう40度あるとですね、暑いじゃなくて痛いですね。外出れません。で、ちょっと落ち着いて、今日が一番落ち着いてるんですが、それでも最高気温が31度あります。ので、もう真夏です。ニューヨークはもうだいぶ落ち着いてますね。最高気温が23度、最低気温が10度。でハワイはもう相変わらずです。もういつも暖かいハワイ、28度で最低気温が22度。ただですね、ごめんなさい、ハワイの方はちょっと雨が多かったみたいですね。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今回タイトルはですね、ダンス留学生森塚さんにインタビューしてきました後編になります。で今回はですね、その前回配信したダンス留学生森塚さんのインタビューの後編をお届けしたいと思います。で森塚さんですね、インタビューが丸々1時間ちょっとあったので、僕のこのお知らせとか僕の近況とかを入れてしまうと1回のポッドキャストの配信時間が優に1時間を超えてしまうので、2回に分けさせていただきました。で今回はその後編ですね。でその、ダンス留学生の森塚さんなんですが、まあ、1ヶ月間のダンス留学生で、あ、ごめんなさい、1ヶ月間のダンス留学で、ロサンゼルスにいらっしゃっていて、スタジオはメインでミレニアムに通われていました。でその森塚さんとはですね、その留学期間中に、ロサンゼルスのカフェで、僕の方がお会いして、スタジオのことであったり、レッスンのことであったり、あと受けてみて、まあ良かった先生ですね、おすすめの先生のことだったりを聞いてきました。でその他にも、滞在先のことであったり、あとまあ留学全般のことについても、聞いてきましたので、すごく参考になる内容になっていると思います。はい、それでは早速聞いてください。で今受けてて何かこう日本とこっちのレッスンでの違い、森塚さんが感じる違いってあります？
ミレニアムの特徴かもしれないんですけど、 ヒップホップのレッスンとかだと、なんか自分で準備運動10分5分ぐらいして、はい始めるよっていきなり振り落としが始まるのがミレニアムで、日本のスタジオとかだと、あとクラブとか習い事に近いから、最初行ったらみんなでまず基礎練みたいなのをしてから、今日はここの振りしてみたいな、毎回多分1曲分ぐらいの曲の振りを多分何回かに分けて教えていくのが日本のスタイルに多いと思うんで、多分それが違いですかね。結構いきなり最初いきなり振りが始まったから、結構最初はびっくりするけど、なお慣れたらそれが楽しいし、
振りに入るのが早くて、
早い、
その分振りが長い、
長いです。だから振り覚えるのが苦手な子とかいたら、最初は苦手意識あるかもしれないけど、ここからここまではちゃんと踊るようにすれば全然大丈夫だし、動画も撮れるし、持ち帰って練習もできるから、
自分で見て、
はい、
そうか。じゃあまあもう柔軟やってるよねっていう前提で、
そうですね、レッスン始まる先生も最初ストレッチするので自分で、あ、はい、
わかりました。でその受けてる雰囲気とかどうですか？
雰囲気は結構明るい、なんかもう先生もへーみたいな感じで入ってくるんで、だからもうこっちの人は特になんか自己主張強めだから、しかもレッスン受けるとき人数も多いし、まあ日本人と比べるとそれは圧倒的にこっちの人が多いんで、こう負けないように。
今どうですか？今もうギチギチですか？
あ、先生によります。人気な先生だと結構ギチギチで、まあなんかそれが疲れるって子もまあ中にはいるんで、まあ受けたい先生だったらもう全然受けていいと思うんで。
じゃあまあそのレッスンで言えば厳しくきちっとやるよりも楽しく、
そうですね、
まあ真剣にみたいな感じが、まあちょっとこっちの雰囲気が
レッスン、はい、
で今その受けてる先生でもう全部バレエでもコンテンポラリーでも、森塚さん的なおすすめの先生、ハマった先生、
ハマった先生、バレエレッスンは日本人の先生が、女の先生が教えてくれてるレッスンがあって、その人が宮本かなさんだったかなっていう名前でバレエレッスンしてて、なんか結構初心者系の人もバレエレッスン受けに来てるんですけど、それでも全然技術もしっかり教えてもらって、でも雰囲気も明るくて楽しくて、はい、コンテンポラリーだと、まあ、なんか臨時で先生が変わったりしちゃうんですけど、フルネームで覚えてるんですけど、すみません、リンなんとかっていう男の先生のコンテンポラリーの先生がいるんで、その先生のダンスは結構好きでした。
コンテンポラリーは日本でもやってたんですか？
やってないです。な
んか全く初
コンテンポラリー。
結構飛び込みましたね。受けてみよう、
みよう、あの土屋太鳳ちゃんとか日本で有名になってきてる、なんか、まあ、女優さんがいるんですけど、その人あの日本女子体育大学の舞踏家の生徒で、ダンス、コンテンポラリー的なダンスをやってるので、それを見てちょっと興味を持ってたから、新しい知識としてちょっと受けてみようと思って入れました。
はいはい、初めてがロスのミレニアムすごいですね。レベルどうでした？そんなにコンテンポラリーって細かく分かれてなくない？
そうですね、コンテンポラリーってあっても、いや結構振り幅が広くて、なんか、あ、今日のコンテンポラリーちょっとヒップホップに近かったなみたいな先生もいたり、もうザ・コンテンポラリーみたいな、もう体大きく使って自由にみたいな先生もいるんで。
そうか、じゃあコンテンポラリーって一括りに言っても先生によっても違うし、
全然違います。
まあ、やっぱ受けてみるか、まあ、ちょっと動画で見てみたりとかして。そうですね、
一回受ける前に動画を見るのが一番ベストだと。
森塚さんはそうしてるんですか？
してます。
一応見てみて、
してました。結構でも私、先生にこの先生がいいっていうのはあんまりないんで、こっちに来てからハマった先生だけ毎回受けるとか。
そうかそうか、じゃあもう実際自分で受けてみてっていう、
そうです、
一番確かな方法。
はい。
そうかそうか。ヒップホップ ップで誰かいます？おすすめ先生。
ヒップホップはあと大体1時間か1時間半のレッスンなんですけど、ミレニアムが。でも、1時間のレッスンで、ケンヤさんっていう女の黒人かなの先生がいらっしゃって、その人は結構面白いです。レッスンの雰囲気も含めて私の好きなちょっとジャンルだったっていうのもあるんですけど、ちょっとオールドスクール、ヒップホップのオールドスクールに近い感じなんですけど、なんかもう初心者でも多分もうめちゃくちゃ楽しいレッスンだと思います。
おすすめです。
おすすめです、本当に。
で今、滞在先ですね、森塚さん学生寮に滞在されていますが、はい、お友達の方はできました？
できました。と私は一番最初お迎えに、空港にお迎えに来ていただく時点で、同じ飛行機に、同じ寮に行く子で同じ飛行機に乗ってる子がいて、一緒の送迎だったんですよ。だからまずその子と喋って、
同じ飛行機だったんですか？
同じ飛行機で、
あ、じゃあ出てきて、
で、あ、そうです、なんかドライバーさんが待ってて、行ったらもう一人すでに待ってて、だからもうで、あ、同じ寮なんだ、そこからちょっと緊張しつつも喋って同じ寮ってことが分かって、
その子もダンス留学？
その子は語学プラスダンス留学でした。だからその子喋って、最初はその子だけだったんですけど、寮に行ったらもうみんな共同生活してるんで、まあ喋らざるを得ないし、そしたら年が近い子もたくさんいて、友達は全然できます。全然できます。全然できます。
今寮の日本人の割合ってどれぐらいですか？
今はもう 100% です。
じゃあ逆に言えば外人が一人もいない。
そうですね、なんかそれを目当てに来てる子がいるかもしれないんですけど、まあそれは外でも外人の方、別に友達になってる子は全然いるんで、日本人ばっかりです。
その日本人ばっかりの中でダンス留学生の割合、もう森塚さんの分かる範囲ですけど、ど
れぐらい？ダンス留学生、今多分寮に15人とか10何人いると思うんですけど、ダンスだけで来てる子は高校生が多かったですかね。大学生はなんか語学メインで来てて、ダンスメイン、ダンスだけで来てる子は4人とか5人とかいるかなぐらいですね、多分。
じゃあそのできたお友達で、まあ、ダンスの子で、と一緒にレッスンを受けたりとかしてます？
レッスンが被れば一緒に受けるんですけど、私がちょっと基本一人行動しちゃう人なのでだからもう自分でバーって予定を組んで、でまあ誰々のこの時間のレッスン受けるとか話をして、あ、受けるってなれば一緒に行ったりとか、まあスタジオで落ち合ったりとかしてます。
ありました。で、ダンス留学だとやっぱり気になるのが、もうこれ毎回インタビューでも聞いてるんですが、そのレッスン着で選択ができるかっていうところなんですけれども、まあ、寮にはコインで選択する選択肢があるじゃないですか。その選択機混み具合というか、
混み具合、
選択しようと思った時に 2,3 日できなかった。
そんなことないです、全然。結構洗濯機がやっぱアメリカンサイズ大きめなんで、だから友達とかと一緒にまとめて洗ってます。私はまあ 3日から4日間ぐらい貯めて、で、
もったいないですね。
もったいないです。貯めて、で3人分まとめて洗ってます。
そうか、一番お得ですね。
そうです。だから
みんなで
洗剤も分けて、分け以降をみんなで3人で使えるし、お金も1回分3分の1になるん で、
ね、できっちり貯まった分を洗濯するから、はい、無駄もないし、であと分ければいいだけですね。
そうです。
じゃあまあ洗濯は別に不便なく、
全然不便じゃないです。
3、4日に一遍ぐらい。
そうですね、気になる人はコインランドリーとかにも行ってる子いるんで、コインランドリーも、寮のランドリーと同じぐらいの値段で全然できるんで、
出て曲がったところ、
はい、近いです、
道路越しです、
ね、徒歩圏内ですし、そのぐらいの近さだったら、まあ、ある程度夜でも2人とかで行けば全然大丈夫なので
。で、学生寮は あの食事が自炊ですよね、
うん、はい、
森塚さん の, その食事状況ってどんな感じです
か。食事状況結構こっちのスーパー安いものが多くて、なんか自炊できるんであればもういっぱい自炊した方が他のことにお金を回せるっていう利点は全然あるんで、
その何割自炊で何割外食とかありますか。どれぐらいの割合で自炊してるのか。
結構ほとんど自炊です。なんか食パン出かけて遊んだ時は、まあ、もちろん外食するんですけど、やっぱレッスンなんか受けたいレッスンあってなんか帰るにはちょっと時間がないかなとかの時はちょっと小腹減っちゃったりするんで、うん、食パンとかめちゃくちゃこっち安いんで。
あれですか、この食パン。
こんななんか長いなんかもう結構量が入ってて、ちょっと薄めなんですけど、でもそれでグーとか入れたら全然作れるんで、サンドイッチ。
あれなんか僕も最初見た時思いました。アメリカですよね。
アメリカ。
ちょっとこれぐらいって言葉じゃ今伝わらないですけど、うん、手肘ぐらい。
そうです、肘から指先ぐらいまである長さの食パン。
あれでいくらぐらいでしたっ
け。あれでいやあの1ドルしないのあります。探せば
100円以下ってことですか。
そうです、83セントとかのやつがあるんで。
それどこで買いました。
あ、もう寮のラルスにあります。あります、もう寮の近くのスーパーであるんで、まあ、なくても 1.2 ドルしないで食パン買えちゃうんで。
それ僕が言うのもなんですけど、それ安いですね。
安いです、本当に安くて。
でちょっと具材が例えばハムとかトマトとかレタスとか。
そうです、野菜も結構美味しいし、なんか私はチーズ好きなんで、ちょっとファミリーサイズのチーズを買って、なんか長持ち、チーズだから長持ちするんで、それでサンドイッチ作ってジップロックとかラップに包んでスタジオまで持ってって空き時間に食べてしてますね。
ちなみにその買ったやつってもう食べきったんですか。
今2袋目。
お、素晴らしいですね。
今2袋目
あれ食べきったことないんですよ。腐らせちゃう
と、あ、カビが生えちゃうとか、
ね、冷凍庫に入れるようにして、でも冷凍庫に入って1ヶ月とかになっちゃう。
まさか。
素晴らしい。ちなみにその一発目買ったやつはどれぐらいで食べきったんですか。
最初はあんまりサンドイあんま作ってなくて、うんうん、でもまあ朝ごはんにトーストもできるし、持っていく分にサンドイッチも作れるし、なんか結構いろんなものに使えるんで、だから最初は2週間で1本、1本っていうか1袋っていうぐらいの頻度ですかね、大体。
でもちゃんと
食べきりました、ね、ちゃんと食べきりました。
何か他に作ってるものあります。
他にこっちで作ったものはあのパスタ安いんで、パスタとソースと瓶でソース買って作っちゃえばパスタ安くで、トマトソースのパスタも、うん、ホワイトソースのパスタも食べたし、はいはい、
あの瓶で売ってる。
そうです、そうです。それにちょっと具材入れれば作れちゃうし、あとはカレー作りました。
カレー作った。
カレー作りました。
でもカレーって一人カレーじゃないですよね。
一人カレーじゃなくて、はいはい、結構あの量できるんで、はいはい、みんなでシェアして食べて、
うん、じゃあまあ作ってあげてみたいな。
作ってあげてって感じです。
ちなみにそのカレー粉はラルフスで買ったんですか。
カレー粉はラルフスじゃなくて、うん、あのこっちに来るときに調べれば全然出ると思うんですけど、コリアンタウンとか、うん、リトル東京、リトル大阪ってところが、うん、とあるんですけど、うん、そこのスーパーだと、うん、なんか日本食結構売ってちょっと値段はあるんですけど売ってあるんで、そこでカレーのルーだけ買って、うん、あと食材中に入れる具材は全部近くのスーパーで買って食べました。
え、森塚さんはカレールーはどこで買ったんですか。
コリアンタウンのスーパーで
買いました。コリアンタウン、はい、コリアンタウンにどうやって行かれました。
コリアンタウンは、地下鉄とバス乗り継いで行きました。普通に Google マップとかで行き先コリアンタウンってしたら出るんで。
そうですね、その Google マップで自分の住所と
行き先入れば、そうです、行き先入れば
移動方法と
全然出るんで
移動時間まで、うん、どれぐらいかかりました。
どれぐらい。
寮からですよね。
寮からです。寮からコリアンタウンまで1時間半ちょっと。でも 全然なんかこっち大体どこに行くにも結構時間かかっちゃうんで、
そうですよね、
慣れればなんてことないし、
やっぱ車がないとみたいなとこもあります
ね。そうですね、だからもう夜遅い時以外はもう地下鉄とバスで別にそんな不便なこともないし、
じゃあまあ逆にちょっとそれを楽しんで移動もちょっとこう、
そうですそうです、
景色見ながらとかバス乗ってとかで、うん、
それでコミュニケーション取れたりするんで、バスの運転手さん優しくて
話しかけ
たんですか？それで話しかけてくれたりとかするし、なんか地下鉄乗った時もなんか席譲ってもらって、なんかそっちんちの人とちょっと喋ったりとかも全然あったんで。
それ一人ですか？
あ、一人の時は、コリアンタウンに行ったのは友達と二人で行きましたよ、
うんうんうん、
でも他のとこに一人の時も全然あります。
結構行動してるんですか？
してます。
で今もうそのちょっと移動のことについて触れましたが、うん、そのロサンゼルスの治安ですよね。
あ、
森塚さんって日本にいる時のアメリカ、うん、ロサンゼルスのイメージってどうでした？
多少不安、まあその留学に至っての不安はあったんですけど、治安はなんかまあ別にそんなに気にしてるポイントじゃなかった。
へー、はいはい、あれですか、たくさん海外旅行されてます？
いや、海外旅行初めてです。
あ、初海外、初留学だよ。
だけどなんかそんなに治安、まあまあ自分がある程度そのまあ気をつけてればなんてことないと思ってたんで、まあ、実際そうだので、
うん、じゃあ今そう思われてこっちに来てみて、うん、まあ、例えばそれこそあのミレニアまでの移動だとか、
うん、
コリアンタウンとか観光されてて、うんうん、まあ、いろんなところ出かけてるじゃないですか。今こうどうですか、治安は？
全然悪くない。全然悪くない。なんかもう怖い、こっちに来てもあと残り1週間、3週間か、今こっちに来て3週間なんですけど、怖いこととか一回もあってないし、普通に観光、遠いところに観光も行ってるし、レッスンも、6時くらいのレッスンだと帰るのが8時とかになるんですけど、
ちょうど暗くなる前ぐらい、
前ぐらいですね、この時期だったら。でも全然誰かに声かけられるとかもないし、あっても別にいや思って断れば日本みたいにしつこくないんで。
あ、じゃあ声かけられるっていうのはナンパ的な？
いや、でもなんかタバコ持ってないとか聞かれるけど、いや持ってないってことは言えば別に諦めてどっか行くし、だから別になんか変な勧誘とかは全然ないし、連れてかれるとかもないし、なんかもうこっちの人のフレンドリーな感じが日本にはないんで、ちょっと最初は戸惑うかもしれないんですけど、でも別にそれ悪いことしようと思ってるわけじゃないん で、
ね、
だから全然治安、
僕も最初ありましたもん、ちょっとこうすれ違いの時にそれこそ最初の方で会釈とかされたら、あ、知り合い、そ、その大学とかで、大学生がいっぱいいると、ね、あれ同じクラスだったっけなとか、でも全然ね、本当にあったの他人でも、
そうそうそうそう、
目が合えば2個、
うんうん、こっちの人本当にオープンだし、なんかフレンドリーだから、逆になんかバス分かんなかったら、あの拙い英語でも教えてくれたりとかするんで、なんか治安に関しては夜とか気をつけとけば、別に特に問題はないと思う。
じゃあそのまあ治安は安心だけれども、気をつけてることもきちっと、その夜は出かけないっていう、
いや、まあ気をつけ、夜は、まあ、出かけてる子も全然いるんですけど、まあなんか気をつけるに越したことはないかなと思ってて、
そうですね、
まあ警戒しすぎるとまあ気づかりすると思うんですけど、まあなんか別に最初は多分1、2回とかも警戒してみんな行動してるけど、まあその気をつけることは気をつけて、楽しむところは楽しんでってしてれば全然大丈夫だと思います。
なるほどね、じゃあきちっと気をつけるところで、まあ、必要以上には、
そうですね、なんかそこを制限しちゃうと楽しむとこも楽しめないので
、そうですよね、せっかく例えばじゃあどっかそれこそ遠出したい、
そうですね、
いや、やっぱりってなっちゃう、
もったいない。
ちなみに森塚さんの英語力ってどれぐらいなんですか？
英語力、はい、私はもう 高校生まで本当に英語が苦手で
そうなんですか、
やれてなかったんで、はい、単語とかも全然覚えてないんで、いやもう英語初心者レベルです。
今回その留学しようみたいな時にちょっと勉強したんですか、うん、
してません
全く
全然してません
出たとこ勝負で、
本当に。でも、うん、なんか喋れはしないんですけど、なんか聞き取れる、なんか雰囲気で何を伝えたいのか分かるし、
うんうん、
もう簡単な英語でも なんか何したい時は I can とか can とかを使って、もう本当に簡単な英語で喋ったら向こうも察してくれるし、
うんうん、
事件があったんですけど、ちょっと、うん、遊園地のチケットを買って、うん、違うシックスフラッグズっていう、
また遠いとこ行きましたね
それはウーバーっていうタクシーみたいなのを使って行ったんですけど、
ジェットコースター遊園地です、ね、
そうです、絶叫系ばっかりの遊園地。
好きなんですか。
楽しかったですよ
それで
、はい、シックスフラッグズっていう遊園地がアメリカにたくさんあるんですけど、違うとこのチケットを買っちゃってて、
だってそれだと違う州ですよね。
そうです、違う州なんでどうしようもなくてでもチケット売り場のおじさんにそれを言われてて気づいて、はい、いやだから当日券を買ってでリファウンドしてもらえるかっていうのをもう結構話したんですけど、
それはまあ当然英語ですよね。
英語です、
はいはいはい、
だから最初分かんなかったんですけど、なんか紙に書いてください、 Please writing って言って、
それは森塚さんが言ったんですか、向こうが言ったんですか。
いや言いました、
あちょっと分かんないから紙に書いて、
喋り言葉だと聞き取れなかったりするんで、単語調べるときとか綴り分かんなかったりするんで、Sorry って言って Please writing って言って書いてもらって理解してとかして、もうなんかリファウンドできたんですけど、結局リファウンドして当日券も買えて、うん、ちゃんと遊んで帰ってきてお
お素晴らしいですね
だから全然英語でき不安でも全然できます、喋通じます。
ありますねいや分かんないです、僕はそうでしたけど、ちょっと値段によっては心折れてしまうというか、うん、それが例えば何万円とかだと、いや絶対にこれ引けないと、でも例えばそれがまあ人によって違うと思うんですけど、例えば3000円とか5000円とか、特にそのね、言い方あれですけど、親が出しててくれたら、
ね、
ちょっと逃げちゃっても
そ、ね、
されないといいかなって思わずに、
いやでもなんか友達と3人で行ったんで、まあ、でもリファンドしたいよねってなって、できるんだったらしたいと思って。
ちなみにその何人ぐらいで行ったんですか。
3人です、私も含めて3人で行って。
3人とも違う州のやつを買ってたんですか。
そうです、なんか同じサイトからまとめて3人とも買ってたんで、そうですね、だからもう
じゃあその3人で協力し合って、うん、紙に書いてもらって、
から We buy ticket another ticket って言って、はいはい、だからキャンディファンドってもう何回も聞いて、ディファンドできるってもうはっきり言っていただいたんで、で当日券 Today's this town ticket みたいなの言って通じたんで、
うんうん、
あもうなんか単語と単語のつなぎ合わせで結構通じちゃうんで、うんうん、
じゃあその英語が喋れる流暢にって必要はないってこと
ですね。全然ないです。
自分がその意思をの疎通をしようって
分かれば、あそうですね、
だってね、行って当日券違う州のチケット買ってリファウンドしてもらってっていうのを全部やったんです
よね。そうですね。だからなんか最初喋るの多分怖いし、英語できない人だったらなおさらだと思うんですけど、でも簡単な単語でも喋れば通じるし、なんか向こうのこっちの人か、こっちの人全然そういうのウェルカムだし、なんか逆に迷ってたらこっちの人から話しかけてきてくれたり、
あ
どうしたのって、
なんだよこいつみたいな雰囲気はないってこと。
全然ないです。
あなるほど、そっかそっか。じゃあまあその環境的には、
うん、
まあ楽でしょ。
楽です。
分かんなかったら聞けばいいやん。
そうですそうです。
なんとかなる
な、全然なんとかなります全然なんとかなります。
なんとかしてます
ね。なんとかしてます。
素晴らしい。わかりました、ありがとうございます。でこれ最後の質問なんですが、
はい、
まあ、あのこう今あのインタビューしていただいてて、うん、まあ、ポッドキャストで配信してるんですけれども、はい、その聞いてる方に、まあ、これから留学したいなとか、もう留学を決めたと、うん、でもちょっとこう不安に思ってる方だとか、 そうですね、ちょっと何かこう一言あればいただきたいんです
が、うん、私が1ヶ月間留学だったんですけど、もしダンスをメインにする子がいれば、なんだろう、目標、留学の目的とか、ダンスでレッスン受けてどういう風なになりたいみたいな目標とかをある程度はっきり決めとかないと、なんか観光に来てなんかこなして帰ってきて、なんかせっかく1ヶ月間もいたのに何も得る、特になんか得たものがなかったってなったらもったいないんで、まあ来てからレッスン受けてからでも全然いいんで、こう留学の目的とかレッスン受けてどういう風になりたいみたいなのをある程度持ってきてたら、なんか自分でも目標達成できたかとか、あ、もっとここ日本に帰ってから練習しなきゃとか分かるんで、そういう目標と目的持ってちゃんと取り組んだら、まあ、普通に来てる子たちよりも もっとレベル高くていい留学になると思って、うん、そういうのは大事だと思います。
きちっと目的意識、うん、目的目標を持ってってことですね。
そうですね。
分かりました。はい、ありがとうございます。今日は、そうですね、以上となります。インタビューどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上が森塚さんのインタビューとなります。いよいよですね、もう11月に入って寒さも厳しくなってくると思うので、皆さん体には、十分に気をつけて、お過ごしください。はい、それでは今回の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。